休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に10番、仙海直樹議員。10番、仙海議員。
はい、10番。それでは、本日最後の質問となります。最近ではですね、県内の他の町村でもですね、議長が質問に立つことが増えてきておりまして、今回私もですね、質問させていただくことといたしました。よろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして、順次伺ってまいります。まず質問項目の1番目でございますが、空き家、対策についてで、ございます。本庁では、今年3月に出雲崎町空き家等対策計画が策定をされました。この中で、空き家は長期にわたり居住、その他の使用がされていないことが常態である建物と位置づけておりますが、駅前地区では108戸、海岸地区では157戸、町全体で265戸あるとの報告がなされております。すでに海岸地区においては、海岸地区空き家等再生町づくり事業計画が策定され、エリアごとにテーマに沿った潮流物件等の利活用を促進するとしております。今定例会におきましても、羽黒町の町有物件である、現在は、ゴロベイなど町有物件を活用し、町並みの活性化、にぎわいを取り戻すための、取り組みが行われているわけでございます。このことにつきましては私も大賛成でございまして、議会も一緒になってですね、取り組んでいかなければならないのではないのかなというふうに思っております。一方で、今ほど申し上げましたように空き家はですね、まだまだ、あるわけでございまして、その、利活用、さらなる利活用が望まれているわけです。商工会では現在、サザエの炊き込みご飯の素を商品化して販売をしております。材料の、サザエは、豚屋さんからですね、茹でてもらって殻から出して、そして肝を取り除いて、身の状態にしてですね、納めてもらうか、またはですね、職員や商工会員、商工会の職員さんや商工会員がですね、商工会で茹でて、まあ、今ほど申し上げたように自分たちで殻から出して肝を取って身の状態にして、長岡の加工をする豚屋さんに納めています。いずれにしてもですね、コストあるいは手間などがかかってですね、常時、商品を、提供できない状態、に、商品というのはサザエの炊き込みご飯の元ですが、それが常時、町の中にこう提供できない状態が続いておりまして、会員の中には、商工会員の中にはですね、このサザエの炊き込みご飯の元を出雲崎の名産としてこう長く定着させたいという思いもね、思いも高まっております。このようなことから、自分たちで、まあ、何人かでグループを立ち上げて、その下ごしらえをして、まあ、常時、商品を提供できるようにしようという、思いが、あります。そこで、潮流物件の空き家等をですね、こう加工施設として、貸し出す考えはないか、町長のお考えを伺います。
町長。
仙海議員さんの質問にお答えいたしますが、町所有のですね、町所有のですね、空き家をサザエ、サザエ、サザエするための加工施設として貸し出す等の考えはないかというお尋ねでございますが、お尋ねのようにですね、空き家を民間の方と連携をして活用できれば、まあ、大変ですね、望ましいことと思います。町もですね、昨年度策定をいたしましたところの出雲崎町の空き家等対策計画におきましても、地域住民なり民間事業者と連携をしながらですね、対策の取り組みに、明記しておるところでございます。で、町といたしましても、審査といたしまして、今年度ですね、空き店舗利用支援事業補助金を新設いたしました。空き家等で新しく事業を開設する場合には、家賃また改修の助成を行うとして、投資予算に、まあ、100万をです、ね、計上していますが、まあ、ぜひ一つ希望物件があればですね、ご活用いただきたいと、 まあ、その段階でマスターしてますね。全面的にまた一つご協力申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。
10番選会議員。
はい、前向きなご答弁ありがとうございます。今ほどの町長の答弁ですとちょっと確認なんですが、そういう、自分たちでこう機運が高まってよし、出雲駅の卸魚屋さんからサザエを仕入れて、それを身に加工してサザエの炊き込みご飯のもとを常時提供できるようにやろうという意思の人が集まれば、町に相談をすれば町有物件は貸していただけるというふうに受け取ってよろしいですか。
町長。
はい、十分ですね、先ほど答弁申し上げましたように対応したいと思いますが、まあやっぱり、まあ、お借り貸し出しはいたしますが、周囲の皆さんのね、また衛生上の管理とかですね、いろいろ問題が、まあ、発生する可能性がありますので、まあ、その件はですね、十分また一つ対応していただきながらですね、まあ、ぜひやっぱり私はやっぱりそういう意味で、有志の皆さんがね、活用いただくならば、そういうその住民事件に対する環境整備などいろいろ面についてもまたご支援を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。
10番選会議員。
はい、10番、やはりですね、こういった形でサザエの炊き込みご飯の元が今非常に好調な販売をしているんですが、商品がこう常時揃わないというのはですね、やはりなかなかやっぱりマイナスになってきますね。それで町長先ほどおっしゃってたようにですね、この空き家の対策の中にもですね、地域に応じた柔軟な活用のためということで加工場というふうにも明記されてたんで、私も前向きな答弁がいただけるんじゃないのかなというふうに思っておりました。でこれから来年再来年とかけてですかね、アマゼの方の町有地で三軒長屋、天領の里から入ったところで、そのような計画も示されておりますので、もしかするとですね、そういった輪がサザエに限らず、まあ、人が集まって輪が広がれば、そこでまた魚の、加工、まあ、高橋さんとちょっと同じようなお話考えになりますが、そういったことでまたそこでこう販売がですね、こうできていければいいのかななんて思っておりますし、私ちょっとこの質問を考えてた時に田中はじめ議員さん、昔今もうお亡くなりになりましたけど、先輩議員よくこういったような話をされていることをちょっと思い出しまして、今ご健在であればね、きっと喜ぶんじゃないのかなというふうな気もしております。ご本人ああやって店をそういうことがやりたくてあそこに店舗を構えてまあやられたわけなんで、まあ、ぜひそういう声が上がってくるとするならば、前向きにまたご支援の方をですね、よろしくお願いしたいと思っております。で、次に質問の用紙の2つ目になりますが、これも空き家対策に関連することでつながることと思って質問させていただくんですが、町にある空き家をサテライトオフィスとしてです、活用して、まあ、企業に、募集をして貸し出す考えはないのかということで、まあ、お伺いをしたいと思います。サテライトオフィスというのは企業が本社から離れた場所に設置するオフィスのことを、言いまして、まあ、サテライトとは英語ので衛星のことを、まあ、指して意味するわけでございますが、まあ、このサテライトオフィスについて説明をしますといろいろ非常にこう長くなってきますので、その部分はちょっと省略割愛させていただきまして、まあ、あとテレワークですとかワーケーションとかですね、いろいろそういった話をこう説明しないとダメになりますが、町長もその辺については十分、ご承知ご存知のことと思いますから、そこは、割愛させていただいて、要は出雲崎の町にある空き家を活用してですね、そういったような、まあ、オフィスとして、企業に貸し出すようにこう働きかけていく考えはないのかお伺いをいたします。
町長。
まあ、先ほど答弁を申し上げたことと合わせて前段ですね、高橋議員さんからもご質問があった、その趣旨のですね、目的を達成するためにも今のご提案を私は大賛成でね、まあ、申し上げておりますように、私も積極的にですね、 行動してまいりたいということを申し上げているんですが、これがですね、本当にこういう形の中でですね、もう軌道に乗ってくるとですね、高橋議員さんの要望をされておることもおのずとですね、自然的にですね、まあ、あらゆる角度でプラス面が出てくると私は思うんですよ。まあ、ぜひ私はね、そういうその意欲を持って対応していただく方々が出てきた場合には、町としても重ねて申し上げますがね、もう可能な限りやっぱり応援しなければならない。そうすることによってやっぱりね、あの町並みにおいても皆さんがおっしゃるように散策をしても、ちょっとね、コーヒーを飲んだり、ちょっと軽食をしたり、そういうものがないとですね、導入線がないと人は来ないんですよ。だから私はやっぱりそういう意味でね、今仙台議員さんのご質問にあるようなそういう一つのですね、空き家活用なりの面で意欲的に取り組むのならば、まあ重ねて申し上げますがね、もう町としても全力を挙げて応援しますよ。ぜひ一つまたあのそういう拠点整備にご努力いただきたいと思う、まあ、皆さんのお力も借りたいと思ってますのでよろしくお願いします。
10番、仙海議員。
はい、まあ、私が、まあ、努力いただきたいと言われました。まあ、私もまあ努力しますけど、まあ、町としてもそういった、まあ、PR ですとか募集について、まあ、先ほどあの奥野議員さんの方からもホームページの方にあのバナー設けてという話もありましたが、やっぱりそういうところに、まあ、企業向けの、そういったものができますよということをですね、やはりこう打って出していただいて、で来ていただければいろいろなこう優遇、まあ、措置が、まあ、あるのか、まあ、ないのか、まあ、作っていかなければならないと思うんですが、まあ、出雲崎町は決してあの都会、まあ、東京周辺から遠くないですよね。なんで十分この東京方面とこう行き来できる距離でもあると思いますし、また、日本海あるいはこうつまいりの町の海、風光明媚な場所でございますので、そういったところもですね、歴史屋ですか、ああいった、今手掛けているものとは合わせてですね、こういい場所になるのではないのかなというふうに思っております。以前はやはり今働き方も随分変わってきてまして、コマーシャルなんかでも以前24時間働けますかなんていう黄色と黒は勇気の印っていうのはちょちょご存知だと思いますけど、今もうそういうもう全然働き方も変わってきてますんで、そういった感じでですね、ぜひ募集をかけていただいて、少しでも街がこうにぎわいを取り戻せるように、観光だけではなくそういったものに、私今ほど2点ほど申し上げましたが、そういうことについてもですね、ぜひ、PR をして整備に手掛けていただきたいと、思っております。いかがですか。
町長。
まあ、おっしゃる通りですね、行政としてもですね、今議員さんからもいろいろなご提言をいただいているんですが、やっぱりそういうことはただ聞いておくんじゃなくて、やっぱりね、私たちも、まあ、やっぱり国皆さんおられますがね、やっぱりもう能動的に積極的にやっぱり行動しなきゃダメですよ、ね、私も先ほど申し上げた、私も個人的にいろいろちょっと考えることは、私はこれなるかないか分かりませんよ、やっぱりやろうと思っています。まあ、そういうやっぱり皆さんが一人一人がですね、やっぱりそういう一つの目標に向かってやっぱり努力することが、やっぱりそういうものがまた一つの主要体制となって町の活性化につながるわけですから、まあ、一つご提言をしっかりと受け止めながら、単に聞き流すんじゃなくて行動しなきゃ、行動していかない、お互いそうですよ、行動しなければならない、そこにおいて結果は生まれるんであって、まあ、ぜひ一つご提言とおり、私も全力を挙げて頑張りますので、よろしくお願いします。
10番、仙海議員。
はい、10番、ありがとうございました。それではですね、質問項目の2番目の、不登校対策と子どもたちの学力の向上についてを、伺いたいと思います。まずですね、質問用紙の1番に入る前にですね、本庁のですね、小中学校においてですね、不登校になっている、まあ、児童生徒は今現在いるのかいないのか、そこからちょっとお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
町長。
この不登校問題につきましてはですね、教育庁以下皆さんが所管して十分ですね、内容については精通し、今のお答えにもお答えできると思いますので、教育庁の方で答弁させますのでよろしくお願いします。
教育庁。
選会議員の方のような質問、本庁に、小学校、中学校に不登校の子どもがいるかという質問がありますが、いわゆる年間通じて、学校に来れないという、そういうふうな完全不登校の子どもはおりません。ただいわゆる不登校というふうなことは、規定では年間に30日間学校を休むというような、そういうふうなあれがありますが、まだ1学期今年度のことに限って言えば、始まったわけでありますので、まずそこには至りません。過去はそういう3日以上のお休みを持った子どもたちがおりました。で、現在は完全不登校いないけれども休みがちの子います。
10番、選会議員。
はい、今教育長おっしゃる通りですね、病気以外で年間30日という、文科省の方の決まりがございますので、そこに当てはまらなければ、カウント上は、不登校にはカウントはされないわけでございますけれども、やはりですね、今おっしゃる通り、教室に行けてない、学校に行けてない子がこれいるということはこれ事実なんですね。でですね、やはり、質問の、用紙の一番目の方に入らせていただきますが、不登校のこの、いわゆる、今の言葉で言うと教室に行けてない、子どもに、生徒に対してですね、あるいはその保護者に対して、カウンセラーあるいは、心の相談員ですかを配置しておりますが、そのなる不登校、教室に行けなくなる前の、そのなってからのケアではなくて、なる前の段階としてですね、それを防ぐ手立てとしてどのような対策が取られているのかを伺います。
教育長。
はい、不登校だろう、いわゆる学校に来ても教室に入れないというふうな子どもといるわけですが、その前に要因といいましょうか、一体原因がどうであるかということで、その指導の手立てはいろいろ変わってくると思うんです。文科省の方では、一つは子ども自身による要因、二つ目は家庭に起因することから、いわゆる不登校になっている。で、三つ目は学校でのそういうふうな一つのトラブル等があって、選挙議員等のご質問は学校での特に要因を指しておられるんじゃないかと思います。で、学校でのその要因を考えた場合、いじめがあったりですね、集団生活に馴染めない子がいたり、友人との不和、トラブル、あるいは先生とも合わないというふうなことなんかも、これはあるわけでありますけれども、文科省はそういうふうな分析をいたしております。従いますと、先ほど申しましたが、その要因をいろいろ考えたときに多岐にわたるものですから、その指導の方法は変わってこようと思っております。で、特に学校での その不登校の その未然防止というふうな場合、それを考えた場合ですね、その前提中学となるのは子どもたち、私ね、子どもたちにとって魅力のある学校づくりというふうな、それがものすごく基盤にあると考えております。で、それをさらに具体的にどうすればその魅力的な学校づくりになるのかというふうなことを考えたときに、一つはですね、子どもにとってその居場所づくり、すなわち学級や学校で学校がどの子どもにも落ち着ける場所として、その子どもの居場所を作ってやると、そういうふうなこと。二つ目は子どものやはり絆づくり、子ども同士、その日々の授業やあるいは行事等においてですね、全ての子どもが活躍して互いに認め合える場面を実現することが大事じゃない。この考え方は文科省、そしてまたそこに研究所がありますが、国立教育政策研究所の見方も同様であります。で、このことを中心として実現していくのが一番その未然防止につながる大きな柱と考えております。さらにこれを実現したり支えていくのはやはり教師と子どもたちのやはり人間関係、 信頼関係というふうなものがそこに基礎と基盤としてあるということは否めません。そしてその気づきの方にも入ってみやすいですか。また講談で言われますか、気づき。じゃあここまで未然防止について、それではそのように考えていることを前段でお話しいたします。
10番、仙海議員。
はい、10番。不登校に、なる、前の段階で今、教育長おっしゃったように、居場所づくりだとか絆づくりだとか、おっしゃって説明をいただきましたが、中学校の中ではですね、心の相談員さんとかこう相談できる子どもたちが、今おっしゃったように人間関係、先生と、生徒との児童との人間関係という中でこの相談をしやすいようなこう体制、先生ばかりじゃなくて他の職員さんでも構いませんが、そういった体制作りというのはなされていますか。
教育長、
はい、そういう体制作り、すなわち不登校になる前のその予兆、気づきというような形になろうかと思いますが、このことにつきましてはですね、現在学校では個々に気になる児童生徒のケース会議というのはありますし、それから教育相談、アンケートの調査、あるいは保護者、家庭、本人からの情報というふうなものを非常に大事にしてまして、それをもとに配置している専門家のスクールカウンセラーや心の相談員、あるいは養護教諭、あるいは町の保健師等々の考え方、見方というようなものを大事にしながら、小学校、中学校とも校内に文章として特設してありますけれども、いじめ不登校対策検討会議というのがありますが、そこに案件があれば書けるというような中で情報を共有しながらですね、一層複合的に機能するよう気づきに対して対応する、あるいはそういうふうな話を聞いたという気づきでありますから、完全に不登校になる前の段階でのそういうふうな対応をしております。
10番、仙海議員。
はい、私ちょっと思ったんですが、心の相談員というお話も今検討会議というお話も出ましたが、なかなかですね、心の相談員さんにですね、その生徒自身が相談できない場合、そういう体制は整えていますが、そこまでいけない子どもも中にはいるかもしれませんよね。そういった中に対して、どうやってそれを気づいて、声をかけてやるかというところでですね、やはりこう、先生方もですね、非常に難しいんじゃないかなというふうにも感じております。昨日の新潟日報、教育長ご覧になったと思うんですが、忙しすぎる、教師に余裕をという記事が載っておりましたが、全国不登校新聞社の事務局長ということで SOS の気づきに、直結できるということで、先生方に、余裕を、与え、余裕がないと気づけないなという記事が、載っておりました。この新聞の記事の最後にはですね、こう結んでありましたね。空いた時間に、教員には、職員室から離れてほしいと、そして階段の踊り場や、廊下の片隅などを休み時間に歩くだけでいいから、そこでかしこまらなくていい場所で子どもたちに、話しかけやすく、そして、教員も普段と違う子どもたちの行動にこう気づきやすくなるということでですね、記事はこう結んであります。でやはり私、これを読んで感じたことはですね、やはりこう話しやすい雰囲気作りというのも大事なんじゃないのかなということを思いました。やはり生徒も、児童も、先生方に、相談しやすいという環境を作っていかなければならないんじゃないのかなと。で先生方がですね、それに対して先生方は非常に忙しいですから、忙しいことをに対してこう余裕を持たせるための対策、 先生方に余裕を持っていただくための対策も教育委員会としてですね検討していただいて、それが不登校の、解決につながるような、対策を取っていただければなというふうに、感じております。それで、質問の用紙の2番目の方に、移らせていただきますが、多世代交流館キラリではですね、子どもや保護者の悩みや相談を受ける体制が作られておりますが、それが、子どもや保護者にどのように周知をされているのか、伺いたいと思います。
町長。
今議員さんのですね、各世代間交流での子育てなどの相談体制の周知方法と、このご質問でございますが、多世代の交流館キラリではですね、子育て世代に対しまして施設の利用方法や行事予定などに関するパンフレット、あるいはまたキラリ通信の配布やですね、多世代交流館キラリのホームページで、周知、案内を行っております。ホームページでは子育て相談の受け付けについて電話、直接の来館、あるいはですね、メールによる相談方法を掲載しておりますが、特にキラリのホームページからのメール相談につきましては担当者のみのやり取りではなくて、相談内容の秘密は固く守れるようにしておりますし、子育てに関する相談の受け付けについても検診等により気になるお子さんの保護者に対しては相談担当者が近況をですね、くなる相談を受ける場合がございますと。今もちょっとですね、キラリの施設の利用環境をですね、ちょっと課長、市長から聞いてみたんですが、4月から6月つい半ばで、1200人程度、ご来館いただいていろいろですね、課題に対しての対応をしていると。いうことですが、去年よりは若干ですね、ちょっと来館者の人数が減っていると。去年はですね、開始でしたから、でしたが、若干ですね、減っているということですので、今、議員さんとおっしゃるですね、いろんな課題をですね、もう本当に子育てからですね、いろんな意味でも多方面に多岐にわたってですね、気軽にやっぱり相談できるという施設ですので、さらにまたお気づきの点がありましたらご指摘をいただきならば、さらにですね、この施設の目的に沿った活用をですね、進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。
10番選会議員。
はい、10番。キラリの入館者数が多いということは、非常に喜ばしいことなんですが、やはりその方たちは別に相談に来ている人の数じゃないと思うんですけれどもね、要はやっぱりその私が知っている限りではですね、この今私が申し上げたような例えば不登校とか学校に行けない子どもたちに対してはキラリの方で来てもらったりとか、小中学校の別教室に来てもらったりとか対応して、いただいておりますが、その学校に行けばスクールカウンセラーですとか心の相談員さんがいますけれども、やっぱりキラリにもですね、やっぱり優秀な職員さんいるわけですよね。だから学校、例えば学校に行けばなかなかその先生や、話しづらいという中でも、キラリに行けばキラリにも優秀な職員さんいるわけですから、そこに対してキラリでも相談できますよということをやっぱり生徒に周知して保護者にも教えておいてやらないと、やっぱり広くこう受け皿といいますか、受けてやることが私は必要なんじゃないかなと思いますが、その辺についてはどういうふうにお考えですか。
町長。
ちょっとですね、今選挙議員さんのちょうどご質問にですねあるように、不登校の生徒がですねキラリに行ってですね、いろいろとですね勉強したりですね、また学校の教師との触れをしているというようなちょっと話を聞いておりましたので、市長にちょっとまた内容をちょっと説明させてください。
子ども未来室長。
はい、子ども未来室長。はい、キラリでの不登校、正確にはあれですけども、そういう方の対応ということです。こちらの方に来られる場合、大体保護者の方からの 困り感といいますか SOS で、まあ、子どもたち若干保護保護というか、施設の中でちょっと自主的に勉強させているというような形もございます。まあ、それは、学校の関係もございますので、また教育委員会等と連絡取りながら、やっているというような形です。以上です。
10番選会議員。
はい、なんか分かったような分からないようなあれですかキラリにですね、そういう子どもたちについて対応していただいているのは私もですね重々承知しております。私が申し上げているのはですね、やっぱりそういう相談体制を学校だけではなく、まあ、キラリでも、まあ、行うように、いや行っていると思いますが、やはりそれを保護者や児童生徒にですね、学校だけではなくキラリでも聞きますよっていうことを広く周知してやらないと、困ってから殻に閉じこもってしまう、やっぱ前の防ぐ段階として、それやっぱり先ほどの小倉議員さんの質問にもありますが、皆さんはせっかくそういうのがあってもわからないことが非常に多いんですよ。なんでやっぱりそれを形として、ここでも相談できるからねっていうのをやっぱり保護者や生徒に教える知らせる体制を作っていただきたいと思っているんですが、教育長いかがですか。
教育長。
はい、選挙委員のおっしゃる通りかと思います。やはり、不登校になる前の気づき、それはやはり迅速な対応がもう欠かせないことと思います。県の方で、こういうふうな運動をやっておりますが、子どもとともに 1,2,3 運動、いわゆる1日目の休みにはもう電話するなり、あるいは家庭訪問するなりで、2日目連続の休みの時にもさらに中でその事情を聞く、そして3日目の休みの時には、より入って訪問とかそういうふうな細かいことをまで聞いて、その原因を探るという、いわゆる子どもとともに 1,2,3 運動がありますが、これはまさにその迅速な対応かと思っております。そういう迅速な対応の中に、専門の人、まあ、今お話はキラリの中にもそういうことを子どもたちに周知して、いろいろアドバイスあるいは相談できる体制を作ったらどうかというようなことでありますので、極めて大事なことでやろうかと思っております。まあ、いずれにせよこういう不登校の問題、まあ、教師のその感知力を磨いて、教師が一人一人の子どもにやっぱり寄り添って、いく中で、温かく見守って、まあ、心を通わせることが何よりも大切と思っております。そういう中で、子どもの気持ちを察するような気持ちを通しながら、そういう専門的な人、あるいはまたその場所だったら子どもが行けるという、そういうふうな状況を周知、あるいはそういう体制を整えておくことは非常に肝要なことと思っております。
町長。
私昨日おととい新潟で会ありましてね、ちょっと挨拶してというのでちょっと申し上げたんですが、いろいろ関係の皆さんがお集まりですがね、皆さん8020という言葉はねもう言うふられている。80歳にして20本自分の歯を持つ、これをね、お互いがこれは長く言われて、今8050という言葉がね盛んに言われてる。8050ってお分かりですか。8050とは80歳の老人の皆さんが中高年の引っ込みのですね、息子なりをもう本当に困った状態が今社会的現象になってるんですよ。だからね、子どもたちだけじゃないんですよね。だから私やっぱりそういう意味でね、キラリもね幅広くね、本当そうなんですよ、もう困ってくれたと思うんですよ。そういうところにも、まあ、やっぱり手を差し伸べるこの施設だと私は思ってるんですよね。ただ小学校子どもの不登校じゃない、今大問題は40歳中高年の引きこもりが大問題になってる。8050、そういう意味においてもね、キラリをね、まあ、徹底的にやっぱりさ幅広く目的に沿ってやるとね、まあ、キラリってそういう趣味を持ってますので、たまたま議員さんの質問がございますので、まあ、そういう面でもね、しっかりとキラリを活用していただきたいと思っています。
10番千海議員、
はい、ぜひですねそういったような、まあ、周知をしていただいてですね少しでも、未然に、防げるような、体制を整えていっていただきたいと思います。私3月定例会の予算審査の時にも発言していただきましたが教育長からもですねそういった寄り添いながらあるいは学校の先生方にも検証していただきながらとかいろいろ前向きなご答弁をいただきましたのでですねその辺もですね指導を先生方の方にもですね伝えていっていただきたいというふうに思ってますしやはり保護者の方が相談あるいは生徒が相談したときにやはり聞いて終わりではなくてやはりその次に当然実行していくのは大事だと思うんですがその結果をやはりバックレスポンスを返事をしてもらわないと保護者生徒の方としても言ったはいいがその次はどうなってんのかなっていうことがやっぱり非常にこう動いてるのか動いてないのか、まあ、先ほどの議員さんからもお話がありましたが果たしてどうなってるのかっていうところも非常にこう不安をこう高めていくっていうことにもつながりますのでその辺もしっかりとこう、バックして、まあ、キャッチボールをしながらですね時にはこう教育課も、学校の先生も、まあ、保健福祉課も入りますかあと、まあ、子ども未来室もいろいろ入った中でこうチームを組んでその、出さないような対策そしてそういう子が いたならばいい方向に解決できるようにというふうにですね、まあ、保護者も入れてですけれども、やっていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。それで、質問の用紙の3番、最後になります最後になりますが、児童のですね、学習意欲、まあ、これは児童ですので、まあ、小学校対象ということに生徒というわけではございませんが、児童の学習意欲の向上と、自主学習習慣あと基礎学力の定着のために放課後の時間帯を利用して、子どもたちに宿題あるいは復習の場をですね、提供していく考えはないのかそこら辺をお伺いいたします。
教育長、
はい、3番目の質問でありますが小学校のいわゆる子どもたちに対するその学習意欲とその自主学習習慣基礎学力の定着はやはり小学校の児童にとっても将来学び続けるわけでありますので非常に重要なことと考えております。現在小学校では外国語学習が、まあ小学校先行実施しておりますので、まあ、以前に比べて授業実数も増えております。でしかも放課後子ども教室の英語もやっておりましてあるいは委員会活動あるいはクラブ活動というふうなそういうふうなものもありますと、考えてみますと、まあ、中高学年はほぼ毎日がですね6限度実施なんであります。もうほとんど帰りのバスのアナウンスがありますけれどもその時間の前は本当に時間が取れない、もう数十分というかその程度でありまして、ね、今手元に小学校の工事表の1週間のありますが、まあ、びっしり詰まっている状況になります。まあ、それを考えると物理的になかなか不可能で、あるというふうにして考えているんですけれども、まあ、実質的なその宿題とか復習の時間の確保というこれもものすごく大事なことでもありますし、下校時間を考えるその前までの数十分の時間を何とか生み出せないか、学校に問い合わせましたらそういうふうなここで学習したい、復習したい、まあ、いわゆる自主的でありますから子どもがね、まあ、自主的にやるけれどもまた教室もそこには当然こうやってそうかそばで見てなきゃならないわゆる学校管理課でありますのでそういうふうな中でやってありますが学校ではその子どもたちとか保護者の方の要望がですねあればなんとか宿題や復習を行う場の提供は、まあ、可能であるというふうな返答をもらっております。まあ、子どもたちにとってその家庭でのしかし学習をする習慣も大切でありますので、 その学校でやったことで全て終わりだよっていうんではなくて、家庭の学習でのその習慣化も大切であったり、また学校でのですね、先回議員提案の場の設定がその小学校の発達段階の上で重圧になってしまっては困るというそういう懸念はあります。それでもって、ここまでまた勉強か発達段階考えれば少しのゆとりというか小学生の発達段階の中で遊びというような部分も大事なことであったり、先ほど先回議員言われた教師の多忙化というふうなことからすると、やはりこれがそういうふうなものを通して重圧というふうになるとですね、非常に将来的にもまずいものではないかな、心のゆとり、時間的にゆとり、そういうふうなものも一方で大事に考えていく必要があるぞと。しかしながらですね、その場をいわゆる宿題をやるその場を利用して、上級生が下級生に教え合うというふうな、異なる学年異学年の同士のその交流が生まれるということもまた非常に貴重なことで、今はそういうふうな場がなかなかないんですよね。したがってそういう異学年の交流というふうなものがそこで生み出されれば本当素晴らしいことかなと思っております。そういう機能的な面、物理的な面を考えていきますとなかなか難しい面はありますが、しかし、議員のこういうふうな自主的な学習のというふうなことは十分理解できるものであります。
10番、選挙議員。
はい、10番。今先生、教育長おっしゃる通りですね、やはり、学習習慣を身につけるということはやっぱり必要ですよね。私もあまりというかほとんど勉強してなかったんで今になって困りますけれども、やっぱり特に小学校4年生は一番大事な時期というふうに先生からも10歳ですか伺ったりもしておりますが、やはりその一番大事な時らところでやはりそういった習慣を身につけるようにしていくと、実際今共働きの家庭が増えたせいか児童クラブに入れずに自宅に帰らざるを得ない児童も増えてきております。これは自宅に帰ると、大変推測でものを言って申し訳ないんですが、やはり親御さん保護者がいなくても黙って帳面開いて宿題をやったり復習をやってる子ばかりだったら私も何もこれ心配しませんし、この質問、はしないんですが、やっぱり大体うちに帰れば子どもたちはゲームですよね。テレビ見てるかゲームしてるかっていうことが多いように私は伺ってます。それで実際私もゲームが悪いとは言いませんけれども、やはりこの間も中学校で子育て講演会小中合同の講演会がありましたが、そこでも講師の先生がデータで示されておりますし、皆さんもすでにご案内の通りですが、メディアに接している時間が長ければ長いほど学力が低下するんですよね。やっぱりそこで平日に何時間もゲームしてれば当然夜なんか勉強できるわけがないわけで、やっぱりそういったところにこうなる前に、学校の方で、当然先ほど局長おっしゃったように人為的な問題も出てくるかと思います。今以前いっぱい質問させていただきましたが、ゼロのつく日はノーメディアデーということで町も取り組んでおります。ちょうど今日ですよね。そういった中でですね、今子どもたちがどのぐらいノーメディアにですね家庭で取り組んでいると教育課は実態をどのように考えてますか。例えばほとんど取り組んでいる、ほとんど取り組んでない、全く取り組んでないっていう中で考えたときに、私は半々か、もしかするとほとんど取り組んでなくなっちゃってんじゃないのかなっていう気がしてます。やっぱりだんだん時間が経ってくると、最初の事業を立ち上げた時はみんな減らした分だけ家族の時間で頑張って取り組んでましたけども、なかなか今もうマンネリ化してきてしまって、やっぱりそういうことも考えていかなければならない、新しいそういった取り組みでメディアを減らすといいますか、
学力の学習習慣をこう身につけていくといいますか、そういうのも取り組んでいかなければならないんじゃないのかなというふうに考えております。なかなか今あの局長おっしゃったように時間が取れないという部分も、まあ、あろうかと思いますが、その辺も含めてですね、検討していただいて、いただきたいと思いますし、あの自主的にやるんであればちょっと確認になりますが、そのことについては場を提供するということは可能だというふうにさっき答弁いただいたと思うんですが、その辺の確認も含めてご答弁いただきたいと思います。
教育長、
第1点目のいわゆる、まあ、子どもが育っていくというふうなものについては、あの私はやっぱり学校だけで子どもが育つというふうなことは非常にあのそういう考えだけで持つということはなかなか危険なところかなと思っております。まあ、総合的に、子どもがいろんな体験とか実績な勉強を通して、もちろん育っていくわけでありますから、そういう意味で、2つ目の方に関連する家庭というふうなもの、例えばノーメディアというふうな形が話は出ましたが、その実態は今数値がちょっと手持ちにないですけれども、前の時には約3分の1ぐらいの程度だと思います。でそれは、結局今の議員のおっしゃるようにもう1回だけではやはりダメなんで、繰り返しそういうようなことを話をしていくということはまあ大事なことであるということと、私やっぱりあの家庭学習もそうでありましょうが、あの家庭というふうな中での育ち育みというふうなものは非常にあの私は大切なことであると思いますから、とにかくいろんな問題がちょっと生じたときにやはり家庭というふうなもののところに起因を要するあるというふうな案件も随分聞いておりますし、家庭教育、家庭をやっぱり大事にしながら学校とともに地域と学校と家庭とそういう子どもを育っていくんだというふうなものは強く言い続けていかなければならないことかなと思います。で3点目はその場を提供を確認というふうなお話でありますが、先ほど申しましたように学校ではそういうふうな場を提供することは可能であるという話を聞いていますので改めて申し上げます。
10番選会委員。
はい、ありがとうございました。私何もあの家庭で何もしなくて学校に子どもの面倒を見れということをまあ申し上げているつもりもありませんし、まあ、教育長の方もそういうふうに受け取ってないというふうに思いますので、まあ、あのおっしゃる通りですね、家庭も学校も当然、地域の皆さんのお世話になりながらですね、町長よくおっしゃるように出雲岳の宝だというふうにおっしゃってますので、やはりその辺についてもですね、私今何点か、お願いというか、質問させていただきましたが、ぜひ前向きに、ご検討いただきますことをお願い申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
選会議員の一般質問が終わりましたので議長を交代します。この際しばらく休憩します。
休憩前に引き続き会議を開きます。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会をいたします。お疲れ様でした。